先週までにローマ人への手紙の12章の6節から8節での7つの賜物についての勉強をしてまいりました。この8回に重点を置いたものは、その一つ一つの賜物の特徴となるもの、そしてその賜物を使う面において気をつけなければいけない点というもの、誤解をされやすい点というものを調べることでした。分かっていただけると思うんですけれども、賜物の特徴としてリストしたものについて、それからまた誤解されやすい点、気をつけなければいけない点というものは一般的なものを言ったのであって、その賜物が与えられている人はリストにした賜物の特徴を全部表す、ほいとまた誤解されやすい点を必ずということを全部行動してしまうというようなものではないということを分かっていただきたいと思います。そうではないんですけれども、一般的傾向としては各々の賜物においてその賜物の特有な特徴を表し、そしてまた気をつけなければいけない点においても往々にして失敗してしまうものだけにですね、どうぞ一つ一つの賜物の特徴というもの、気をつけるべき点としっかりと学んでいただきたいと願うんです。この各々の賜物にも関して気をつけないといけない点、誤解されやすい点は、その賜物を与えられている人が注意しなければいけないものなんですけれども、実はそれだけでなくて、その賜物を通して恩恵を受ける人の方でも、つまりその賜物を持っている人の周りにいる人たちも同じように知っていなければいけないものなんです。どうしてかというと、その賜物を持った人があなたを祝福しようとしてその賜物を使い始めたときに、往々にして誤解されやすい点も表してくるからなんです。その時にあなたの方でもってその賜物を持つ人を拒否してしまうのではいけないわけなんです。だからそういうこと拒否をしないで、ああこの態度はこの賜物を持った人のよく表すものだ、私に祝福を与えようとしているうちに出てきてしまっているものだ、この人は悪意があって私にしているのではない、私の方でもこの態度を気にすることはない、反応して騒ぎ立てる必要はない、私はこの人が示している善意と愛と受け取ろうということを理解していれば、その賜物を通してあなたに来る祝福を受け取るようにするのに役立つことになるわけなんです。だから皆さん一人一人にお願いしたいんですけれども、7つの賜物の一つ一つの特徴というものと気をつけなければいけない点と復習をするようにしていただきたいんです。そしてさらに恵まれる成長するクリスチャンの生活を送っていただきたいとお願いいたします。さて今日はこの7つの賜物についてクリスチャン一人一人に少なくとも一つは与えられているという7つの賜物について主に2つの点で勉強していきたいと思っております。その一つは、あなたに与えられているはずの賜物はどのようにすれば見極めることができるのか、どの賜物があなたに与えられている賜物なのか、どうやったらそれを見つけることができるか、これが一つ目です。から二つ目の点としては、与えられている賜物をどのようにすれば、つまりどのような時にどのように使えばキリストが、ほいて天の父が望んでいる賜物の働きをすることができるのか、もう一度繰り返します。最初の点は、あなたに与えられているはずの賜物はどうやったら見極めることができるのか、どの賜物があなたに与えられている賜物なのか、どうやったら見つけられるか、それから二つ目は、じゃあどうやったらその賜物が分かった時に、どうやったらどういう時にどんな風に使ったらば一番喜ばれる効果のある賜物の働きをすることができるのか、この2つの点に関して勉強して今回のシリーズをまとめたいと思うんですけれども、その前にぜひとも私たちが知っていなければいけないことがあるんです。だもんですからそちらに先に行きたい。何かというと、7つの賜物の各々の地位というのか、重要性というのか、関連性というのか、これを正しく理解をするということが必要になります。 7つの賜物のうちでどれが一番大切なのか、どんな関係があるのかといったようなものを知っていないと、今の2つの質問に答えが出てこないんじゃないかと思うんです。ではこういう点から私が何を言おうとしているのか分かっていただきましょう。もしも今皆さんにこういう質問したらどう皆さん答えるか、どう考えるか調べてほしいんです。7つの賜物の中でどの賜物であっても、あなたが持ちたい、使いたいと望む賜物が与えられるとしたら、あなたはどの賜物を欲しいと願うか。まあ一つこういう注意だけしといておきましょう。答えを出す前に一つ注意をしてほしい点があるんです。今日まで、先週までにですね、7つの賜物についておのおのの賜物がどういう内容なのかという勉強いたしました。だからですよ、その賜物のおのおのの呼び名から受ける印象でもってあなたが答えを出すんではなくて、その賜物の働きから、内容から判断して、あなたはどの賜物が欲しいと望むのか考えてほしいわけなんです。どうしてそういうことを言うのか、今一度復習したらすぐ分かると思う。ロマ書の12章を開けていただきましょう。で、6節から8節まで読んでいきます。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であればその信仰に応じて予言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。今一度復習してみますと、一番最初に予言というのがあった。予言をする人、ところがですね、内容は何かといったらば、これは人に励ましを与える、慰めを与える、その人の徳を高めるように言葉の上でもって動く、これがここで予言と訳されているものです。その次に奉仕というのがある。これも自分の方から必要を満たすように行動する、言われたするんじゃない、自分の方から喜んで他の人の必要を満たすように行動を取る、これが奉仕でした。その次に教える人というのがいる。これも実際に聖書を開いて、ここはこう書いてます、ああ書いてますという意味じゃない、人に真理を伝える、自分の体験を証しする、御言葉の真理とその証しとを合わせて人に伝えるといったものをですね、ここで教えるというふうに訳しております。だから勧めをする人、それは勧めを受ける人がすでに持っている信仰を増やす、奮い立たせるためのものです。それに伴う励ましを与えてあげる、これを勧める人と訳しております。5番目にいきますと、分け与える人というのがあった。これは金銭で、あるいは物資で、キリストの体、あるいは体の一部、だから一人かもしれないし、 数が多いかもしれないけれども、その体が盛り上がるように必要を満たすようにするものです。6番目に指導をするというのがありました。これはまとめ役です、幹事役です、進行係です。で、最後7番目、事前を行うと訳されているものも、他人の苦しみを見たときに、あたかも自分自身が苦しみを持っているように思う、そしてその苦しみから自由になれる道というもの、方法というものを与えてあげようとする、これをですね、事前を行うと訳されております。だからその名前から呼び名から見ると格好のいいものであっても、内容から判断するとそうでないと思えるものがあるかもしれないし、呼び名がそれほどあまりこう引きつけられるものでないにしても、内容から見たらばこれならばと思うものがあるかもしれない。だからですよ、私が先ほどの質問に戻るのは、あなたがもし選べるとしたらば、内容から見てこの7つの賜物のうちのどの賜物が働くようになればよいと望むか。まあ、答え先に言いましょう。実はですね、あなたがどの賜物を選んだとしても、その賜物一つでは十分ではないんです。他の人が持っている賜物と力を合わせなければいけないんです。 で、そういう言い方をするとですね、何か特別なことをしなきゃいけないみたいに感じる。だからこういう場面を考えていきましょう。こういったら簡単に分かります。クリスチャンがですね、例えば5人集まったとします。あるいは10人集まっておまじわりを持とうとしたとする。だから当然のことなんですけれども、そのおまじわりの場所でもって誰かがお茶を汲んできます。誰かが話を始める。自分の体験か何か知らないけど話を始める。そしていつの間にか誰かが進行係になって、今度あなたのことを聞かせてよなんて言い始める。そうするとですよ、その言われた人は、いや私の証なんて大したことないね、お聞かせするのもんじゃありません、なんてのことで躊躇する。そうするとですよ、いやあんたの素晴らしい証持ってるのよ、この間私あなたの証聞いて本当感動しました、もう一度聞かせてよなんて言ってくるのがいる。これ全部賜物がこれでもって5つ働いたわけでしょ。だから知らず知らずのうちにこんな風にして7つの賜物による働きがなされているんですよ。さあここでですね、じゃあこれを聖書の勉強会というものになったらどうなるか。例えてはですね、みんなで同じテープを聞いて勉強していこうとする。あれは日曜の礼拝説教を復習するその会を持つというようなものになるとしたらどうなるか。話はもうちょっと複雑になってきます。誰かが集まる場所を用意しなければいけません。多くの場合に誰かが自分の家を開放するというものかもしれない。人が集まってくれば当然のようにそれおもてなしが必要になる。そこでですよ、聖書の勉強になるというものになると誰かが音頭を取らなきゃいけない、リーダーにならなければいけません。さあこういう時にですよ、多くの場合にどうなるか。まず場所を提供する人がおもてなしをしなきゃいけない。そういった集まってきた人がくつろいで勉強できるように、集会を盛り上げるように進行係もしなきゃいけなくなる。時にはですよ、お茶やお菓子もその会場を準備した人が出さなければいけない。だから飲み物だのお茶菓子などといったもので金銭的にも場所を提供する人が満たさないといけないという状態になります。そこへですよ、今度はその集会のリーダーとなる人が、呼び名から言ったらば教える人が来るとしたらどうなるか。会が始まりますと、まるでその教える人が全てを牛耳っているような、引っ張っていっているような感じを持ってしまうんです。あの人がいなかったらこの集会は持てないというところになってしまう。そうするとどういう感じを持つか、ここは大切なんです。多くの場合にその教える人が霊的に高くて、場所を提供しておもてなしに心を配って、その上にお茶だお菓子だと自分の金を出した人は、まあ、これが以前で言ったらマルタと同じわけです。こうして集まってきた人たちが気持ちよくくつろいで話が聞けるように心を配っている人というものは、霊的に高くないんだという感じを持ってしまうのではないかと考えてほしいんです。多くの場合に残念なんだけれども、そういう考えをすぐに持ってしまう。だからですよ、私が皆さんに向かって、もしもどの賜物でもあなたが望んでいるものが与えられるとしたらば、あなたはどの賜物を望むかという質問をすると、多くの人がその周りの人から霊的に高いと見られる賜物が欲しいという望みを持つんです。私がですね、皆さんにぜひとも分かってほしいと願っている点は、神様が与えてくださっている賜物というもの、で聖霊がそれを喜びと感じさせようとしているものは、どの賜物を取ってみても皆同じに大切なものであり、皆同じに霊的なものなんです。こっちの賜物は霊的に高いが、こっちの賜物はそうでないと言えるものは一つもありません。 こっちの賜物を持っている人は霊的に成長できるけれども、こっちの賜物を与えられている人は霊的に成長していかないというものでもないんです。神様が与える賜物はどのようなこの内容のどのような種類の賜物であっても霊的に成長するのに役立ちます。もうちょっとこれを掘り下げていってみましょう。もっと大切なものがここに隠されています。ロマ書の12章の6節を今一度読んでみます。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば信仰に応じて奉仕し、教える人であれば信仰に応じて教えなさい。勧めをする人であれば信仰に応じて勧め、分け与える人は惜しまずに信仰に応じて分け与え、指導する人は熱心に信仰に応じて指導し、事前を行う人は喜んで信仰に応じてそれをしなさい。つまりその信仰に応じて賜物を使いなさいと教えております。言葉の上ではですね、まるで6節のこの予言にだけくっついているみたいに考えられるけど、実はそうじゃありません。その信仰に応じてという言葉は残りには全部これ使われる文法上から言って、ギリシャ語のこれ作りなんですけども、全部に当てはまる言葉がここに要約されているんです。だからあなたの信仰のレベルに応じて賜物を使う時のその身の現れ方に違いが出てくると教えているんです。賜物の種類が違うからじゃないんです。あなたの信仰のレベルの違いで出てくるもののレベルに違いが出てくると言ってるんです。大切なことは心から喜んで行動に出るのか、それとも義務感のようなもので行動しているのかという違いです。賜物で行動するときには行動そのものが喜びとなるはずなんです。しかもですね、あなたが働かす賜物というものによって恩恵を受ける人がいるというよりもですね、その賜物の働きを必要としている人がいるからあなたの賜物が役に立つんです。この点も考えてみましょう。あなたの賜物があるからその人が出てくるんじゃない、その人がいるからあなたが賜物を働かせなければいけないのになるわけです。ということは、あなたが賜物を使おうとするときには、その賜物があなたの体を動かすことでもって必要を満たすものであろうと、あなたが持っている経済的なもの、物資的なもので必要を満たすものによろうと、どういう賜物を使うにしても、あなたの賜物によって恩恵を受ける人のことを考えた上での行動を取るようにするということが必要となってきます。いや、聖霊が導いてくれる。だから相手のことを考えて行動を取る必要ないじゃないか。聖霊がみんなうまいにやってくれるというかもしれない。聖霊が導いてくれるのは確かです。だけれども、もしも聖霊があなたを 100% 動かしたらあなたは何になるか。ロボットですよ。神様は聖霊に動かされるロボットを作っております。聖霊はあなたの助けです。あなたが主体です。あなたが主役です。そういう観点からですね、あなたの信仰が現れてくる賜物の現れの身を決めるんであって、賜物でもってそのあなたの霊のレベルが決まるんではないんです。だから与えられている賜物を使おうとするのには、その人に対してあなたの愛が必要となります。アガパの愛が必要となる。愛があることでもって相手を心から喜ばせる動きを取ることができます。愛があることでもってあなたの信仰が働きます。 そしてあなたの信仰に応じた適切な賜物の行動を取ることができるようになるんです。これをやっているうちに、愛で信仰を使って行動しているうちに、霊的に成長していくんです。だから7つの賜物のうちのどれであっても、こっちの賜物の方が素晴らしい、こっちの賜物が与えられたら霊的に早く成長するといった差別は全然ありません。どんな賜物であっても、その賜物を使う人の使い方でもって霊的成長に役立つものになるのか、それともエゴを 増長させてサタンの手先にまでなってしまうのかということを決めております。だからです、もしもあなたの方でもって、先ほどの質問なんですけども、こういう賜物がいいと思っていたのに別な賜物が与えられると分かったとしてもですよ、他の人の賜物を羨むということは全然必要がないということになります。ここだけ申し上げておきましょう。神様はあなたが置かれている環境で、例えばこの地域の教会で一番早く成長できるようにあなたに賜物を与えますということはですよ、その環境が変わったらば、だからあなたがこの教会にいた、だけどよその教会に移ったとしたらば、この教会にいた時と同じ賜物を働かせる場があるかもしれない。そしてですよ、その賜物を生かしてさらに向こうの教会で成長できるようになるかもしれない。だけれども、あなたが移った先の教会において別な賜物が与えられて、あなたがさらに成長できるようになるかもしれないんです。置かれている環境でもって一番早く成長できるようにあなたに賜物を与えます。しかもそれが勝手に与えるんじゃない、あなたのいろんな個性や何かいろんなものを考えた上で与えてくれる。だからですね、一番悲劇なのがクリスチャン生活でもってこの賜物を使うという意味で一番悲劇なのは、神様から与えられている賜物をいつまでもいつまでもそれにかじりついて、私の賜物はこれです、だからこの賜物を使うようには努力をするけれども他の賜物の働きはいたしません、なんていう人になることです。これじゃ成長がないんですよ。7つの賜物についての説明をしているときに、残念な話なんですけれども、多くですね思い違いをされてしまうことがある。何かというと、このロマ書の12章のちょっと前の11章の29節ではこう書いてある。神の賜物と証明とは変わることがありません。この教えとあなた自身が成長していけるように神様が与えてくださっている賜物と、これ混同しちゃうんです。で、賜物に変わりがないというということを考えちゃってですよ、80歳になるおばあさんが、私は30歳の時に神様から奉仕の賜物を与えていただきました、それ以来私は教会で奉仕しています、教会に来た方にお茶を出してます、なると言ってですよ、手ブルブルブルブル震えながらお茶半分こぼしながら教会に来た人にお茶を出してるというのは、神様の言葉のたった一箇所を勝手に解釈した結果出てくるものなんです。30歳の時にその賜物が与えられて、80歳までだったら50年間教会に来てるわけでしょ。何学んでるか、その間でもってこの言ってる賜物で教えるということができるはずです。それで真理を学んでるわけです、自分の証もあるわけです。それを人に伝えて、共に恵まれて共に成長していこうと動こうともしない、進めもしない、自分の50年間の経験を生かしたらば 新しいクリスチャンに向かっていろんな忠告を与えることができるわけです。励ましが与えられるはずなんです。信仰を奮い立たせてあげることができるはずなんです。でなくて一生懸命ブルブル振りながらお茶出そうとする、これ非常にもったいないと思うんです。だからそういう点でですね、賜物ありがたいんだけれども、その賜物にかじりつくんじゃなくて、この賜物で成長したら、また別なものをもらおう、別なものをもらおう、もっと成長的に動こう。というふうにです。環境が変われば、また別の賜物が与えられるかもしれない。そしたらそれでもって成長していくようにしようというだけの心にゆとりがなければいけないんです。このロマ書の11章のですね、この29節でこの賜物。これは神からの賜物です。あなたがすでにも与えられるものなんです。成長するための賜物じゃありません。だからこの点を区別していただきましょう。じゃあそうなってくるとですよ、私たちクリスチャン一人一人の生活はどういうものであるべきなのかという質問にまでなってきます。賜物を変えなきゃいけないという、成長するためにいろんな動きを取らなきゃいけないという、だったら我々一体どうやったらどこまで動けばいいんだということになる。我々の生活を、毎日の生活はどうあるべきなのかということにはなってきます。まだ今日のメインのですね、2つのテーマでまだ言ってないんですけど、もうちょっと勘弁していきましょう。エペソの4章を開けていただきたいと思います。エペソの4章の11節から見てきますと、こういうことが教えられています。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波に持って遊ばされたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためです。キリストによって体全体が一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。あらゆる点で成長をする、キリストイエスに達することができると教えています。あなたを見たらイエスキリストとはどんな方なのか想像することができると言われるところまで成長しなさいとキリスト自身が望んでおります。それを達成するためにキリスト自身が人、預言者、伝道者、牧師、教師を任命したという、この連中がもうそこまで行ったと言ってるんじゃないんですよ。それでその次何言ってるか、おのおのがクリスチャン一人一人がお互いに力を出し合い助け合い成長することをイエス様自身が望んでいるんだという。だからイエスキリストというのはですね、私たちに二つの面で成長してほしいと願っていることになります。一つは神の家族の神の子供となっているあなた自身の成長です。でもう一つは神の子供の集まりであるキリストの体全体の成長が同時にできるように神様動こうと、イエス様は動こうとしている。だから気をつけていただきたいのはですね、私たちはクリスチャンとしてどこまで成長したらいいのかといったら、イエス・キリストのレベルにまで成長しなきゃいけないということになるわけです。僕は二つ目にこういうことも考えていただきましょう。ペテロ第一の手紙の2章の、まあ、一節だけ読みましょう。21節だけ読みましょう。ペテロ第一の手紙の2章の21節ではこう言っております。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは模範を残した。キリストの足跡に従うように模範を残したと言っている。 でもう一ついきましょう。そしてみんなつなぎ合わせます。ヨハネの福音書の3章の34節を見ていただきましょう。ヨハネの福音書3章の34節を見ていただきたいと思います。こう書いてあります。神がお使わしになった方は神の言葉を話される。神が御霊を無限に与えられるからである。まあ、これちょっと読んだら ところはですね、意味がはっきりしないんだろうと思います。神は御霊を無限に与えられる。まあ、脚注を見ていただきますのでこう書いてあります。神は御霊を測っては与えられない、限りない量をイエス・キリストに与えた。でもまだこれでもはっきりしない。なんで御霊、霊を与えるのか。これは霊の働きのことを言ってるわけですよ。霊の働きをさせるのに無限に与えられたという、限りのない量を与えたという、これをですね、ロマ書の11章の1節から8節までの読み直しをして両方合わせると意味がはっきりとしてまいります。まずロマ書の12章の1節から読んでいきましょう。8節まで読んでいきます。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きをしないのと同じように、王でいる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であればその信仰に応じて予言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。さあ、ここのですね、12章の3節、今一度見てみましょう。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。まだ意味がはっきりしてないからもうちょっと解約いたします。原本に忠実な訳です。神が一つの量に応じて、つまり同じ量の信仰をクリスチャン一人一人に与えている。だから各々がその与えられているものを使ってお互いの祝福を図れていってるわけです。ところがですよ、イエス・キリストには、先ほどのヨハネの3章の34節です。神が一つの量で測るだけの信仰、賜物の働きをイエス・キリストに与えたんではなくて、限りない量を与えたと教えております。つまりですよ、この7つの賜物、このロマ書の12章でのこの賜物の話にこれを引っ掛けていくとどうなるか。私たちには7つの賜物のうちの1つが与えられているけれども、イエス・キリストには7つの賜物の全部が与えられていると、このヨハネの3章の34節と教えていることになります。そうしてですよ、この聖書ではキリストの満ち満ちた御丈にまで成長することが必要だと教えている。キリストの足跡に従うように。だからこの場合で言ったら7つの賜物が使えるようになるところまで成長することが必要だと言っていることになるわけでしょ。だからですよ、あなたが、私はこの賜物が与えられているからこの賜物だけにかじりついてこれだけで結構です、他のものは何もいりません、じゃあいけないということになるわけです。 どうしたらいいのか。あなたは神の家族の神の子供として7つの賜物を全部を基盤とした生活を行うんですよ。その中の1つあるいは2つをさらに有効に使えるようにしなさいということになるわけです。なんかたった1つの賜物だけで満足していてはいけないし、与えられている賜物を有効に使う努力もしないというのではイエス様に対してイエス様が望んでいるものと逆のことを動いていることになってしまいます。だからこの観点からです、最終的に我々が望んでいなければいけないことは、この7つの賜物全部が一人で働くように動かなきゃいけない。その中でもって一つ二つ特に秀でている賜物を動かさなきゃいけないんです。ここまで来るとですね、今度質問になるのが、これは今日の 本題の一つなんですけども、じゃあどうやったらどの賜物が私に与えられているのか見つけることができるのかというのが質問になります。基盤としたその賜物、7つの賜物全部を基盤として、そこの中から引いていたものを一つめっけようとしたら、どうやってめっけたらいいんだ、何を判断の基準としたらいいのか、何を目安にしてこれが私に特別に与えられた賜物と分かるのかという質問が出てくると思うんです。そういう目安はあるか。あります。2つあります。だけどこれは目安です。だけど役に立つと思う。だからこの両方とも説明いたしましょう。まず最初の目安はですね、こういうのを黙って考えていただければいい。7つの賜物全部じゃないんですよ。そこには特に秀でなくてでいなければいけないのは何なのか、特別に与えられた賜物は何なのかをめっけるときに、こうやって見つける目安があるんです。誰か問題を抱えて悩んでいる苦しんでいる人、あなたが見たときに、あなたはどういう感じを持つか、それをまずですね、ご自分で調べていただきましょう。全部これからリストにします。どんな感情を持つのか、代表的なものをリストにする。そこの中からですね、私はどうもこういう感情を持ってそうだ、あるいはこういう感情を持つというものをですね、選んでいただきましょう。まず最初、全部7つリストにします。その問題を持った人を見たときに、あの人が神様を頼りにしたら、あの苦しみから抜け出ることができると私に分かる。問題に目を向けないで神様に目を向けるように知らせてあげたいという気持ちがあなたに湧いてくるか。今いきなりイエスので答えないでくださいよ。まだ全部聞いてからにしていただきましょう。これが一つ目です。それともその苦しんでいる人、問題を持っている人、あなたが見たときにこういう気持ちが湧いてくるか。かわいそうに、あの人あんなに苦しんでいる、気持ちがめいっているみたいだ、気分を紛らわせる何かしてあげたい、こういう気持ちが湧いてくるか。これが二つ目です。あるいは三つ目に、同じような問題を見たときに、神様の言葉ではこういう状態のときにこのようにしなさいと教えている、だからその通りにすればその問題は解決するはずだ、だから私はあの人のところに行って最初にこうしなさい、その次にこうやったら良いということを教えてあげたいという気持ちが湧いてくるか。誰か問題を抱えて悩んでいる苦しんでいるという人を見たときに、あなたはどういう感情を持つのか。4番目、あの人自身もうすでにこの問題を切り抜けるだけの力、能力や信仰を持っている、だから大丈夫、必ず切り抜けられる、だからあの人のとこ行って、あなたのでしなければいけないことはこれこれこれなんだと説明してあげたいという気持ちが強く湧いてくるか。それともあの人にこう言ってあげよう、あなたが苦しい状態に直面していることは聞いています、だからこれを使ってこの状態を切り抜けるために必要な一部にしてくださいと言って、何かその人に渡してあげたいという気持ちになるか。 あるいはですよ、その悩んでいる苦しんでいるという人をあなたが見たときに、聞いたときに、自分一人でやらないで、みんなで力をして助けてあげよう。誰かあの人を助けてあげる人いませんか。あの人のうち行ってこういう手伝いしてくれる人いませんか。ボランティア募ってますというふうな動きを取ってあげようという気持ちになるがのが先かどうか。それともですよ、私にはあの人の苦しい気持ちが分かるし助けてあげたいと思う、だから私はあの人にこういうことをしてあげよう、ああいうことをしてあげようという気持ちが先に湧いてくるか。書き取れました。もう一度繰り返しますか。大丈夫でしょ。早すぎる。もう一度言ってみましょう。最初から言ってみましょう。これ大して難しいことじゃないんです。一番最初はですね、問題に目を向けないで神様に目を向ける向けなさいと知らせてあげる、あげたいという気持ちを湧いてくるかということです。そしたら問題解決しますと言ってあげようかというんです。二つ目はですね、あんなに気分がめいってる、かわいそうだ、だから何とかしてあげよう、気分を紛らわさせてあげようという気持ちが湧くかというものでした。三つ目には、もう問題の解決の方法私は知ってる、だからその解決の方法を教えてあげよう、第一にこうして、第二にこうして、第三にこうしたらいいんだと言ってあげようという気持ちが先に湧いてくるからなんです。四番目にはですね、いやあの人もすでにもう必要な問題解決できるだけの能力も力も信仰も全部持ってる、ただ自分が知らないだけなんだよ、だから行ってちょっと励ましてあげたらあの人必ず問題解決するよという気持ちが湧いてくるか。それとも5番目、何か具体的に、まあ、品物とか金銭とかでもって助けの手を出してあげようという気持ちになるか。6番目、自分一人でやろうとしないで、ある程度何人かの人と一緒に助けてあげたらもっと有効だと思うから、一緒にみんな助けてあげるよ、ちょっと温度取るか。それとも7つ目、私がこうしてあげよう、私が走ってあげたらいいということを考えるか。実はですね、今この並べたこれをですね、これ大変大雑把な言い方なんですけれども、あなたが苦しんでいる人を見たときにどういう感じ、気持ちが強く湧いてくるのか、あなたの心の中を調べてほしいんです。で今並べました、1番から7番まで並べたのかな、大雑把に言ってですよ、ロマ書12章の6節から8節までの7つの賜物、この書かれている順序の通りの働きを表しているんです。だからですよ、どういう気持ちが強く湧いてくるのかということが分かれば、どういう賜物が与えられていそうだという可能性を見つける一つの目安になるわけです。でそれだけで止めちゃいけない。で例えばですよ、この2番目、かわいそうに気分を紛らわせるなんとかしてあげたい、これは実は奉仕の賜物を持った人がこういう気持ちを湧き立たせる特徴を持ってるんですけども、といった時にですよ、実際にその行動を取ってみるんです。気分を湧き立たせてあげるように、紛らわせてあげるように何か動いてみる。そしてですよ、その動い、あなたが動いた時にどういうものになるのかをまず見なきゃいけない。これ大切なんです。その人がどんな反応を示してくるということよりも、あなたの心にどういうふうにそれが響いてくるのかを調べてほしいんです。どういうのかといったら、その苦しんでいる人の方ではどんな反応を示すのかまだ分かんないわけです。余計なおせっかいなんかしないでくれと言ってくるかもしれないんですよ。そういう態度を示したとしても、もちろんそれをやればあなたの、その善意の気持ちは傷つきます。だけれども愛から出たものであれば、あなたの心の中にです、やってよかった、感謝されなかったけれどもやってよかったという気持ちを持つようになります。もしもあなたの賜物がこの2番目の賜物であれば、あるいはですね、気まずい思いをした、こんな気持ちに二度となりたくない というものになるのかをあなたが調べてほしいということなんです。心の中を見てほしいんです。もしもですよ、でその2番目の気持ちだったら、もう二度とやりたくないという気持ちだとしたらば、その最初に何とかしてあげよう、何とか気分を紛らわしてあげようと思ったその感じは、感じとしては結構なんだけれども、あなたの賜物とちょっと合っていないんじゃないかと見て、この別に動けばいいわけです。ここにこういうのがある。やってよかった、感謝はされなかったけれども、やってよかったという気持ちを持っているということが分かったらば、そこでそれに言っちゃいけないんです。今度はそれに似ているけれども違う働きをするものをあなたが行動をとってみるということが必要になります。例えばですね、今までこれは奉仕の賜物の典型的な動きを例にとってみました。だからその後では、じゃあ今度はですね、分け与える賜物の働きをしてみる。これは一つの例です。他でもどんなのでもいいんです。本日はそれでどういう感じを持つのか自分の心を調べてみる。あるいはですね、指導する賜物の働きかもしれない。こういうふうにしてですね、一つ一つあなたの動きを変えてみるんです。必ず全部変える必要があるか、ほとんどありません。最初にどういう気持ちが一番強く湧いてきたのか、この7つのうちからですね、どんなのが強く湧いてきたのかでもって大雑把に2つのグループに分けることができる。あなたが行動を取ることで相手が問題解決できるきっかけとなるのか、口から言うことでもってその人が勝手に動いて、ひどい言い方だけど勝手に動いて問題解決する方にあなたが動こうとしているのか、これでそのグループの中でもってやればいいわけです。そしてですね、そういうふうにして多分ですね、これは2つか3つの賜物をこんなふうに2つのグループの中でですよ、やりさえすれば必ず、あ、こんなのが私に与えられた賜物ではないだろうかと感じることができる。これは一番喜びと感じることができるのか、何で一番喜びと感じることができるのか、自分で調べてみるというのが、これが第一のやり方です。これでもってですね、大体の目安がつきます。そうしてくるとですね、7つあっても2つのグループに分けたら3つと4つでしょ。そこの中から2つテストしたら残るのは1つですよ、あるいは2つですよ。だからそれでもって大体こう調べていくと、ああこんなものが私の賜物だろうというふうに大雑把な目安がそこでつくことになります。さあ第2のやり方に行ってみましょう。もちろん第1と完全に離れるわけじゃない。だけどですね、第2のやり方はですね、現在のこの国際クリスチャンセンターのように7つの賜物についての説明を聞いた、しかも何人かの人はもうすでにこの賜物を使って活動しているというようなところで大変に役立つ目安の一つです。それはですね、その賜物の特徴と気をつけなければいけない点から判断をして、自分に与えられている賜物はどんなものかと調べていく。これは先ほど言いましたでしょ、7つ、どんな反応を自分がどんな気持ちになるか、こう調べていく一方、もう一つあるんですよ。他の人の、例えば同じ教会内でもって親しくしている友達のその賜物はどんなものなのかというものも見るというやり方なんです。例えば一つの何か問題を持っている人を見たとする、二人の人が見たとする、この教会に来ている二人が見たといたします。おのおの反応が違う。それをですね、お互いに言い表したら、私はこんな感じを持った。私はこうしてあげたいと思った。こちらの人は私はこうしてあげたいと思った。というようなものをお互いに言い表すことでもって、その人がどういう賜物を持っているのか、もちろん自分のもわかるけど、その人がどういう賜物を持っているのではないかという可能性を見ることができてきます。その友達がいろんな動きを取る。他の人との接し方なんかでもわかる。問題を持っている人に対してのその反応の仕方、対応の仕方なんかも分かってくる。その時ですよ、その一つ一つ、賜物の一つ一つの特徴と気をつけなければいけない点というものをですね、リストにしたのがあるわけですから、それとその人の動きと比べていくと、あ、この人はこういう賜物が与えられているのではないだろうかということを推測することができるようになります。これをお互いに知らせあったらどうなるか。 どうも私にはあなたがこういう賜物が与えられていると思うんだけれども、と知らすことでもって言われた方では、今度は自分を見つめ直すいい機会になります。それでですよ、完全に違うことを言われるかもしれない、あるいはそういう感じを持つかもしれない、あるいはあ、ひょっとしたら私この賜物だろうかと思うのがあるかもしれない。そうしたらそれから先の第一番目の点に戻るんです。その賜物をまず使ってみる、あるいはその賜物に似た動きを取るものを自分でもってやってみる、二つ三つ試してみる。こういった本当に心に喜びを感じるのか、それとも何か義理でやっているような感じがするのかというので見分けるというのがですね、二つ目のやり方です。でどちらのやり方でもそうなんですけども、こういうやり方でもってあなたが自分の賜物、与えられた賜物を見つけたいと思った時、あるいは見つけちゃったと思った時にですね、これが私に与えられた賜物ですと断定をあまり早急にしないでいただきましょう。急いでやることがない、ゆったりとした気持ちでもって、まあ多分これがそうだろうと思っても、どれが私に与えられた賜物なのか、どういう動きを取ることで私に一番喜びと感じることができるのか、もっと調べてみようといったぐらいのゆったりとした気持ちで探している方がいいのではないかと思うんです。あんまり焦っちゃって、これが私の賜物ですと、まるで馬車馬みたいに突っ走る必要はないんですよ。さあここでですね、その次の段階に行きましょう。あなたにも、いや私は大体これが私に与えられた賜物だと思う、あるいはですね、これが私に与えられた賜物ですと断定できるといったものになったといたしましょう。大雑把に大体これがそうだろうと、これが与えられた賜物だろうと分かったというところまで行ったといたしましょう。さあそしてですよ、そのあなたの賜物で満たしてあげることができる状況があなたに出てきたといたしましょう。つまり誰かが苦しんでいる、問題を持っている、その苦しみ、その問題はあなたの賜物を働かすことでもって解決の道へ導いてあげることができると分かったといたしましょう。さあどうするか。あなたの方からその人のところへ出かけていって、私には解決の道へ導いてあげることができますといった切り出しでもって苦しんでいる人に近づいていけばいいのか、ここで大切なことがあるんです。何かというと、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですという教えがあるんです。それだけじゃない、ヨハネの福音書の14章ではこういう言葉で教えてあります。ヨハネの14章の26節では、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方に全てのことを教え、また私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。つまりあなたに与えられている賜物が使えるような状況を見たといった時点で、聖霊からの導きを得ないといけないんです。そうするためにはあなたの方からの祈りが必要になります。どういう祈りか、こんな具合です。これ一つの例として申し上げましょう。天のお父様、イエス様、私はあの人がこういうように苦しんでいるのを見ました。私が出て行ってあの人に助けの手を差し伸べるべきでしょうか、それともあなたの方でもうすでに助けを準備しておいでになるんでしょうか。もし私にこのようにしなさいという指示があるのなら、その指示の通りにしてあの人が苦しみから抜け出る手助けをいたします。ご指示を与えてください。そしてですよ、その指示があるまで勝手に動かないということが大切です。私がですね、アメリカでの経験をですね、一つだけお知らせいたしましょう。今から多分17年18年前になると、実は聖書学にまだ入る前なんです。変な自慢するようでおかしいけども、私にはですね、あの当時にある賜物が働いている ある賜物が与えられているということが分かりました。こうしてですよ。しかもその賜物を働かすことでもって問題が解決に向かう人がいるということが分かった。苦しんでいる人が分かりました。どうもだから私はその人のところに行って、あなたは今こういう問題に苦しんでいるということは私に分かります。しかもその問題を解決することができる道を私は知ってます。お手伝いしましょう。と言おうとしたんですけれども、どうしてもそのアメリカ人のところに近づいていけないんです。何か知らないけれども私に引き止めるものがある。まだクリスチャンとしてまだ十分成長していないから何なのかはその時分からなかったんですけども、何か目に見えないけれど何かが私をですね、その人の問題を持っている人のところに近づいていくことができないように、その人のところに話しに行こうとすると何かが起こるんです。急に用事ができてですね、方向転換しなきゃいけなかったりというようなことが起こる。しかもですよ、聖霊は私に向かってその人のところに行って助けの手を出すと言ってこない。それどころかどうも感じから見たら手を出すなと言っているような気持ちさえする。今だったらこれはっきり分かると思うんですけど、あの当時全然分からなかった。でもだから私はですね、牧師に問い合わせをいたしました。で、牧師はこう答えた。確かにその人は問題を持っている、今苦しんでいる。そしてですね、私を見て、あなたに与えられている賜物でもってその人の問題を解決する、これも確かだという。けれどもその人は満たしていなければいけない神様の規則の一つを満たしていない。だからそれを満たすまで聖霊は、東、お前がその人に近づくことを、そして問題が解決するための助けの手を出すことをさせていないんだと説明を受けました。で、確かにですね、後になって調べてみたらば、確かにその人は神様が死なさいということをしていないんです。だから聖霊様が止めてるんですよ。これと同じようにですね、聖霊の指示を仰いでその指示の通りに行動するということが必要です。あなたの感情で動かされてはいけません。賜物があるからといって感情で動かされちゃいけない。聖霊の導きを待たなければいけないということをですね、強調したいんです。こういう働きを通して成長していこうとするときに常に心しておかないといけないものがあります。これがヘブル書の12章で教えている。ヘブル書の12章の1節から読んでいきましょう。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめをものともせず十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。私が言いたいのはですね、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスキリストを模範とした動きを取るようにしなさいと言っているという点なんです。さあ、ここまで来るとですよ、もう一つ大きな質問が出てきます。で、二つ出てくるかもしれない。あなたが与えられている賜物を使って、あなた自身が成長して、他の必要としている人のものを満たしてあげよう。こうして自分も成長できるにしようといったことに関して、多分二つの質問が出てくるんじゃないかと思う。その一つはですね、誰か苦しんでいる人、問題を持っている人がいるといたします。これ A さんと言いましょう。 A さんが問題を持っている、あなたの賜物を必要としている状態に置かれている。だけれどもあなたには A さんがそういう状態にいるということを気がつかなかった。実は A さんだけじゃない、 他の人からの話に聞くと、以前にもこんな B さんが助けを必要としていた、私のその賜物でもって助けることができたのに、その B さんが苦しんでいることも私は聞いてなかった、気がつかなかった。つまりせっかく賜物を持っているけれども、その使い場がなかった。だったらば賜物による成長はないのかあるのかという質問が多分出てくるんじゃないかと思うんです。もう一つあります。 A さんが苦しんでる、問題持ってる、あなたの賜物が必要になってるっていうのは分かった、あなたにはっきり分かった。助けの手を出そうとした。そしたらもうすでに他の人が、あなたと同じ賜物を持っている人が A さんに助けの手を出しちゃってる。じゃあそういう時にはどうしたらいいのか、どのようにしたらば与えられている賜物を使うことができるのかという質問が出てくるんじゃないかと思うんです。じゃあ一歩進めてみましょう。じゃあこの教会で、国際クリスチャンセンターで一人一人に与えられている賜物を使うことができるか、そういう場があるかという質問も出てくるんじゃないかと思うんです。こういう質問に対してですね、私は実は二通りの答えを出すことができる。まあ言い逃れみたいに二通りあります。一つはですね、この教会ではそういう場がすでにあります。ただ注意していただきたいのは、あなたがこの賜物の呼び名から来るものにとらわれてしまって、内容的にどういうことをするのかというふうに目をやらなかったらば、この7つの賜物にくっつけられてこの呼び名から受ける感じのものを実際に行動に移そうとしたらば、こういう場はできておりません。例えばですよ、予言ならばその信仰に応じて予言しなさいというところがある。それをですね、エペソの4章でキリストが任命した予言者の働きをするというような考え方を持ったとしたら、ここの場所ではないわけです。あるいはですよ、コリント第一の12章でもって御霊の賜物による予言と同じものと考えて、それと同じようなことでしようとしたらば、この教会にはありません。まだそういう場を作ることができていないんです。なぜか、エペソの4章の予言者はイエス・キリストが任命するものです。私たちの勝手に動き出すことは許されておりません。もしも私たちが勝手に預言者の真似事をしたとしたら、エペソの4章の預言者の真似事をしたとしたら、これは偽預言者になります。コリント第2の12章の方では、御霊の賜物による預言というものはより優れた賜物を熱心に求めなさい、特に預言することを熱心に求めると教えている。だったらば御霊の賜物による預言はあなたが求めたら働くものになるじゃないかと言うかもしれない。だったらここでも働くわけだろうと言うかもしれない。御心のままにと書いてあります。聖霊が必要と思うときにあなたを道具として使ってという意味です。あなたは道具として使われるように熱心に求めて、道具として使われる準備をしておかなきゃいけない。だけどいつ使われるのか聖霊様に任せなきゃいけないんです。7つの賜物としての預言というもの、今勉強しているものはですね、内容的に言いますと、その苦しんでいる人に対して今ある状態を良い方に向かせるために使えるものです。直面している問題から切り抜けることができるように励ましを与える力と慰めを与えるというのが預言です。だからですよ、普段の会話の中でも励ましを与える力と慰めを与えることができる機会たくさんあると思う。だからそういう時に直面したら、どういう言葉で励ましを与えたらいいのか、どういう形で力となったらいいのか、どういう態度言葉でもって慰めを与えてあげたらいいのか、聖霊の導きをもらいさえすれば、そこでもっても7つの賜物の一つ働いてくるわけでしょ。だからそういう場はたくさんあります。しかもですね、もしも皆さんが賜物を働かせる場所を、場を作りたいと思うのだったら、こういうこともできるんですよ。朝起きた時に聖霊に頼んで、今日一日のうちで私に与えられている賜物を働かせることができる場があったら知らせてくださいと祈ることが可能です。 いや、この会場以外で私は賜物を使いませんという人がいたら、この会場に入ってきた時に、あるいは入ってきてからすぐに、この会場に私がいる間に私に与えられた賜物を働くことができる場があったら知らせてくださいという祈りをして、静かにその導きを待つということも可能なわけでしょ。あるいはですよ、誰かとお交わりをするという、一緒のうちに帰ろうとする、あるいはどっかで食事をしようとする、その時です、もし私に与えられた賜物が使えることができる場があったら教えてくださいと祈ることも可能になる。まあ最初のうちはですね、これがうまいがにいかないかもしれない、なんか意識が強くなって、なんとかして賜物を使おうなんて意識が強くなって固くなっちゃってですね、どうしてもこうギクシャクするかもしれない。だけどだんだんとですね、経験してまいりますと、自分で気がつかないうちに、まあ、第二の天性みたいになって、いつの間にかこんなこと言って、いつの間にかそういう態度を取ってるところまで行きます。さあこの時にですよ、自分で気がつかないでうまい具合にその賜物が使えたと言った時に、賜物で気をつけないといけない点というもの、誤解を受ける点に気をつけていれば、素晴らしい働きをする人となれるんです。だからこの教会にすでにその場があるというのが一つの答えです。もう一つの答えいきましょう。これから先この教会でその場をもっと作ります。だからですよ、あなたの方で大切なことは、自分に与えられている賜物を生かすようにしていさえすれば、そして他の人が持っている賜物を尊重していきさえすれば、霊的にあなたは素晴らしい成長という、教会全体が成長するようになります。神様の方ではどの賜物であろうとも、全部が大切な必要な神様が与えているものなんです。みんな同じに大切なんです。みんな同じに成長できます。信仰を使って使いさえすれば、愛がありさえすれば。だからそれを基盤としていきましょう。愛があって、その愛に基づく信仰を取っていさえすれば、賜物で必ず成長できる、どんな賜物でも。だから愛と信仰が基盤なんです。どの賜物だから成長できるできないじゃないんです。気張らないでいただきましょう。焦らないでいただきましょう。焦る必要がない。まあする前にもう一つ言ってみましょう。この賜物を使おうとするとき、そして成長しようとするときの大切なものはですね、愛と信仰だと言いました。もう一つあえて言うとしたら、ルカの6章31節を教えています。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。これは愛と信仰があればできるわけでしょ。だからまあ焦らないで、この賜物を使うように、どれが本当の賜物なのかゆっくりと見てみようというぐらいの気持ちがあればいいと思う。どうしてか、あなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。これはペテロ第一の5章の6節で、どうぞこういうことからですね、この7つの賜物を皆様一つ一つ使い始めるようにしていただけたらと願うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、ここまで勉強してきたこの7つの賜物というもの、私たちに少なくとも1つは与えられているというこの賜物を使うことでもって、どれほどの成長ができるのか、どれほど1つのキリストの体が和を保つことができるものなのか、どうぞこれから先もあなたが私たちを導いてくださるよう、そしてその賜物を十分に生かせる場を作り上げることになるよ、教会を作り上げるものとなるよ、これから先もあなたが導いてくださいますよう、イエスの名前でお願いいたします。ここまで勉強できたことを感謝をいたします。これから先はただ実行あるのみという点においても、どうぞ私たちの心を引き締め、焦ることなく、気張ることなく、一つ一つを確かめながら前進していくというものとなるよ、これから先あなたが導いてくださいますように。ここまで勉強できたことを感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。